はその復興、心の復興とよく言われております。3年もう経ちますけども、なかなかこの震災の心の痛みから痛みを乗り越えられないという方もいらっしゃいますし、それから日常の何かこうネガティブな感情、人とのいろんなこう苦しさ、息苦しさ、悲しさ、そういうものを多くの方々が持っている時代だと思います。今アメリカではですね、マインドフルネスという一つの療法セラピーが大変注目されています。それはもともとお釈迦様が源を発する一つの修行方法、心を見つめる、気づくというような方法なんですね。それを今日は、お釈迦様直伝の体験して触れていただく会をここに企画したものでございます。今日の講師、セミナーの講師の先生、ご紹介させていただきます。山下良道先生です。先生は、日本で、厳しい座禅道場で、出家得度修行され、そしてアメリカに渡って、外国の方に、英語で、座禅指導されておりました。そしてなおビルマで、南伝仏教、南方の仏教をまたさらに修行され、体得され、そして日本で、ご自分の青空の瞑想というものを確立された方でございます。そして今日この瞑想体験なんですが、いきなり瞑想というのもなかなか難しいところがありますので、ヨガも取り入れながら、体験会にしていきたいと思います。それでヨガを指導していただくのはちょっと後ろなんですが、東玲子先生です。東先生は本格的にインドで修行されて、そして今横浜で教室を持っていらっしゃいます。そういうことで、の先生によりましてこの体験会を進めていきたいと思います。また受付にご用意しましたけれども、山下老師の青空と私という本、5月30日に出たばっかりです。全国紙にもう大きく本の方が、新刊の方が検討者から出版されて大きく紹介されています。帰りにですね、もしご購入されて、消費税抜きで1200円です。お釣りを用意してませんけど、少しお釣りできましたので、また帰りに受付の方でご紹介したいと思います。あと帰りまでで結構ですので、アンケートの方も一つ。それでは早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。はい、ですね、私の会はですね、いつも鐘を鳴らすところから始まるんですよ。で今からね、私鐘を3回鳴らしますので、ちょっと目をつぶられて、ただとにかく鐘の音に注意を向けてください、ね、そこから始めましょう。はい、ですね、今日ね、ちょっと全部で2時間ぐらいしかないので、かなりちょっと詰め込んでやるしかないのでね、ちょっとどんどん急いでやりますけれども、はい、ですね、私今ね、ご当住職の方からご紹介預かりましたけれども、山下良道と申します。ついこの間のどうですかね、 NHK をご覧になったんですかね、皆さんね、1週間前の6月1日の 日曜日の午前5時とね、ついこの間の、土曜日6月7日の午後1時から、心の時代で今やったばっかりなので、あの人かってねと思います。それと今ねご紹介していただいちゃったんだけど、私の新しい本としてね、青空としての私っていうのが、ついこの間出たばっかりです。幻冬舎さんの方からですね。でその前に、去年 の9月にですね、私の兄弟弟子である藤田一生さん、と私との対談で、アップデートする仏教っていうかなり刺激的な題の本を、これは幻冬舎の新書の方からですね、出ています。でどちらかというとね、こちらはもうちょっと私と藤田さんが兄弟弟子でお互いに知り尽くした相手でうわって話し合ったんで、なんていうかな、日本の仏教とかね、そういうことを裏事情とかそういうことを知ってる人にとってはこっちの方が面白いかもしれないけれども、あんまりそういう日本仏教って言われても何だかよく分かんないってね、ような人にとってはこっち の最近この間出たばっかりの方が分かりやすいかなと思います。ちょっとね、2つの本は、ちょっと目的が違うので、まあ、でもどちらもソフトカバー の非常に軽い重さはですね、だから中身はめちゃくちゃ濃いと思いますけども、ですので、まあ、できたら2冊、まあ、今日はちょっと1冊しか用意してないですけども、ちょっと2冊読まれた方がいいかなと思います、ね。はい。でそれで、まあ、そんなんで NHK の方でね、散々私の子供の時から14歳の時から自伝的なことを話したので、もうそれ話す必要はないと思います、ね。でそれで、もうすぐに青空としての私っていうね、主題に今日入っていきたいと思ってます、ね。ただね、ちょっと私のポジションをちょっと知っておいてもらわないと、分かりにくいと思うので、まあ、アップデートする仏教の中で、いろんな仏教 1.0 とか 2.0 とか 3.0 とかね、なんかわけの分かんないことを言って皆さんにとって何なんだっていう話だと思うんですけれども、まあ、そういうのは、まあ、今日の主題であるね、マインドフルネスっていうものと直接関係ないようでいて結構関係あるので、そこら辺の、ね、整理がついていないとちょっとマインドフルネスという主題そのものが分かりにくいかと思いますので、ちょっとだけ説明しますね。それで一気にマインドフルネスという主題に入っていきたいと思います。まあ、私自身はね、曹洞宗 の伝統の中で、出家してアメリカにも渡って座禅を教えたりとかね、いろいろしてた人間なんですけれども、その後、テラバーの方、テラバーダ仏教ですね、ビルマとかタイとかで、している、ね。そこでも、修行して、で今はそのどちらでもないっていう立場を取っていますですね。で例えばね、でそのもともと日本にある、それはまあ一応大乗仏教と言われてますけども、それをまあ一応仏教 1.0 っていう、ちょっと失礼な言い方しちゃってるんですけども、と呼んでいて、これはもう皆さんがよく知っている仏教です。で、まあ、大体この部屋の人ほぼ全員がどっかのお寺の檀家ですよね。曹洞宗だったり浄土真宗だったり、ね、天台宗だったり、ね、それぞれの皆さんのお家、ね、田中家だったり鈴木家だったり佐藤家だったり、ね、みんなどっかのお寺に属しているわけ で、なんか不幸があったらそこのご住職さんに来ていただいて、ね、いろいろしていただく。でこれが日本の基本じゃないですかですね。で、まあ、そういう皆さんが本当におなじみの、まあ、仙台も、ね、お寺多いですけども、そういう普通に日本にある仏教を 1.0 って呼んでます。 そして 2.0 って一体何なのって言ったら、テーラワダ仏教のことを言うんですけど、これ皆さんどのぐらいピンときますかね。あのもし皆さんがあのよく仏教興味があって、特に本屋さんのですね仏教書のコーナーへ行ってる人だったら、もうこれは全員知ってるはずです。なぜ圧倒的に今売れている仏教書はこのテラバダ仏教の本で、これわかっご存知ですね。例えばあの今ねあのアマゾンってありますよね。アマゾンで、あのアマゾンの本のところに、まあ、ランキングってよく出るんですけども、あの仏教っていうカテゴリーのランキング、ちょっとこうチェックしてみてください。インターネットをよく知ってる人はね、もう圧倒的に 2.0 の本ばっかりですよ。多分まずね、あの仏教っていうカテゴリーのベスト100の本をちょっと見てください。そしたら皆さんは今の日本の仏教の状況がもう手に取るように分かります。でこれは要するに皆さんのおなじみの、あの禅の老子だとか、あのお念仏の先生とかの本っていうのはほとんどないんですよ実は。これ皆さんご存知ですかね。でほとんどじゃあどういう人の本が多いかっていうと、スリランカのね長老の本、それがベスト100の中に何十冊入ってますよ、ね、それからもう一人、あのこの人はまあ浄土真宗の人だけど、まあ、ちょっと今ちょっと離れてる人ねが、まあ一生テラバダにのっとった、本、それも何十冊入ってる。でそれが日本の今の仏教の現状です、ね、だからちょっとでも本屋の仏教書のコーナーで行ってる人、あるいはアマゾンで仏教書を買ってる人だったら、今私が何言ってるか分かるっているはずです。いいですね、そこまでは、ね、まあもちろん仏教なんてほとんど興味がないと、まあそういう人はまずこの部屋にいるはずないですけれども、まあ一応ね、あの皆さんあの仏教興味あって今日来てるらっしゃると思いますけれども、一応だからこういう2つの大きなものがあります。まあ、一つは皆さんがもう繰り返しになりますけど、皆さんおなじみの、もう、ね、仙台の町の中にもたくさん、ね、何とか宗何とか寺って、ね、あって、日本に古くから伝わっていたものですね。それとここ十数年の間に怒涛のごとく、日本に入ってきて、それでアマゾンの仏教書ベスト100の中に何十冊と今入っているね、それが、テラワダ仏教ですね。あのタイとかミャンマーとかのね、っていうのが今の日本の仏教の現状です。ここはいいですかね、ピンときてますかね、大丈夫、ね、はい。で言って一応ねその2つを踏まえた上で、で私はどちらでもないんですよどちらでもないんですよ。でそれで今日のねテーマの、マインドフルネスっていうものがあります。で今日はマインドフルネスっていうものを、なんとか皆さんに伝えたいと思って話してます。でそうなんだけど、マインドフルネスっていう言葉どうでしょうかね、ピンときますか、あるいは初めてですか聞いたことね。まあ、マインドフルネス なんで英語を使うんですかってね言うかもおっしゃるかもしれないですけども、今ね仏教っていうのは世界的に、非常に支持を受けている、ね。まあ、日本で外のことを知らないとピンとこないかもしれないですけども、日本の外に、特にアメリカとかねヨーロッパとかにもものすごい数の仏教のセンターがあって、ものすごい数のアメリカ人ヨーロッパ人たちが仏教の瞑想をしている。これもはご存知ですかね、大丈夫ですかね。でそれでそれはいやそんなこと言ったってそんなのは一部のアメリカ人だろうって、まあ皆さん多分思うと思いますけども、一部ではないんですよ、一部ではないので、どういうことかというと、皆さん Google 知ってますよね、アップル知ってますよね、フェイスブック知ってますよね、アマゾン知ってますよね、いいです ね、もう世界この4つの会社で今世界を牛耳ってますけども、 で、ね、じゃあだから Google とか Facebook とか Apple とかみんな世界の中心じゃないですか。でどっか隅の方で活動している人たちじゃないですよ。で皆さんの生活そのものを Google が牛耳ってます。Facebook が牛耳って、Apple が牛耳って、Amazon が牛耳ってますね。でその本社で何やってるかっていうと、仏教のメスやってるんですよ。これご存知ですか。あの Google ってね、あの、まあ今世界を牛耳ってますけども、あの Google の本社で、禅の老子を呼んで、でそれで、瞑想をGoogle の社員たちにやってもらっている、ね、Facebook でも。でこの間、イギリスのそれはまあビジネスの世界ですけども、イギリスの、国会で、何があったかご存知ですかね、イギリスの国会ね、あの日本の国会と同じで議員さんたちがもうガンガンやるところですね。日本の国会もガンガンやりますけども、もうイギリスはもう本場の本場ですから、もうガンガンやりまくるところですね。批判したり、ね、あのでそうなんだけども、でその時でも、はい、じゃあもうちょっとやめようで鐘鳴らして、でみんなで息を吸って吐いて吸って吐いて、ね、イギリスの国会で瞑想やってるんですよ。わかります、それがどういうことか、ね、そのぐらい今世界は動いてます。つまりイギリスの国会で瞑想する、ね、そして今の世界を牛耳っている Google とか Apple とか Facebook とかの本社 でそれらの正社員に対して仏教の瞑想の、トレーニングをしている、ね、それが世界の現状です。ですか。でそのトレーニングに何をしているのよ、仏教の瞑想って言ったって、あの座禅というやつやってんのってね、思うかもしれないですけれども、ちょっとそうではないんですよ。ちょっとそうではなくて、で彼は何をやってるかっていうと、マインドフルネスのトレーニングをしていますね。だから、今世界を牛耳っているそういう、世界のトップのトップの会社ですね、それの、本社で、どういうことが行われているかっていうと、マインドフルネスの訓練をしているというのが一番正確な言い方です。じゃあマインドフルネスと座禅って違うんですかって、まあ思うではないですか。まあ皆さんね、あの日本人として座禅は全員知ってますよね。でまあ多分ここ今日のようなあのセミナーに来られる人だったら、まあ多分このうちの多分何人かが、かなりの数が先週のお寺行って座禅組んだことあるかと思いますね。あの仙台も非常に禅宗の強いところですからね。でそうなんだけど、まあ、私は座禅って知ってる禅宗でしょ。禅宗には2つあって、臨済宗と曹洞宗があるんでしょ。でまあ私1回ぐらいなんとかっていうお寺の座禅会行ったことありますっていうね、それぐらいはあるかもしれない、ね、だからそうなんだけど、まあ、残念ながらそのアメリカの、ね、トップの会社でやっていることは座禅ではないんですよ。ではなくて何やっているのかというと、マインドフルネスのトレーニングをしているっていうねじゃあマインドフルネスのトレーニングで一体何なんで、そんな英語ばっかり使っちゃってってね。でマインドフルネスと座禅ってどう違うの、全く違うの、同じようなもんなの、同じようなんだけど微妙に違うのってね、多分皆さんも割れると思いますけども、答えはですね、同じようなもんなんだけどかなり微妙に違うっていうのがところですね。いいですか。これが今の世界の現状です。そこをちょっと押さえてください。これ私の勝手な作り話じゃないですよ。これちょっとでもアメリカのこと、イギリスのこと、アジアの仏教国のことの情勢知ってる人は全員が知ってることで、ね、私が勝手に作ってる話じゃなくてですか。まあただ私はアメリカで仏教を教えていたり、していたんでね、まあちょっと普通の人よりかは多少そういう事情は知って、まあ私自身がアジアの仏教国で 4,5 年過ごしてますのでね、まあ情報全部知ってるから、まあ、話してるんですけども、それで、そのいいですか。だからマインドフルネス ちょっとおさらいするとね、仏教の瞑想っていうのが今非常に世界的に注目を受けている。でもそれはなんか一部の物好きな西洋人がまあやって、まあそれは数は多いかもしれないけども、アメリカ人全体からすればそんなものの数じゃないだろうって多分皆さん思われるかもしれないけども、もうそういうレベルではないんですよ、ね、そういうレベルじゃないってことの証拠に、アメリカのトップの企業の本社で社員研修の中でそれが使われているっていうことですね。で、それに関する記事はどんどん出てますから、英語のニュースのサイトをチェックすればいくらでも出てきます。で、マインドフルネスで検索してもらったらもうとてつもない数の記事が出ますので、ね、で その、まあ、それの一番象徴的なのがね、タイムっていう、雑誌がありますよね。でそれの、つい何ヶ月前かですね、いつだったかな、 4、5ヶ月前かな、の表紙にマインドフルレボリューションっていうのが出たんですよね。でこれはどういうことかっていうと、マインドフルネスを使う革命って、なんか物騒ですけどね。だからタイムっていうのは本当にアメリカのど真ん中のど真ん中の雑誌ですね。そんなマイナーな雑誌じゃないんですよ。マイナーなんか物好きの人がちょっと読むような雑誌じゃなくて、本当にアメリカのど真ん中の人たちが読む雑誌です。でそのど真ん中の人たちが今マインドフルの革命っていう特集を組んでいる。でこれが世界の現状です、ね、でじゃあそれにしても、じゃあうちのお寺の和尚さんから聞く話と全然違う、うちのお寺の和尚さんがマインドフルネスなんて聞いたことないんですけどって、ね、言われるかもしれない。でじゃあそこら辺一体どうなってんの、ね、先ほどもマインドフルネスと座禅って違うの同じなのってね、皆さん思われている。仏教の瞑想って言ったって私は座禅ぐらいしか知らないからってね。はい。でそれで、さっき、日本の、に、ずっと伝わってきたものを仏教 1.0 って呼ぶことにしています。去年ぐらいからですねでそしてその中には、マインドフルネスっていうのはないです、ね、だから皆さんが日本仏教の勉強だけをしていたならば、マインドフルネスっていう言葉にすらぶつかることはないです。で皆さんがどっかのお寺に行って住職さんと勉強していても、その住職さんが日本仏教の勉強のみをしている人だったらば、その住職さんの口からマインドフルネスっていう言葉を聞くことはないです。ですね。これを押さえてください。ね、じゃあマインドフルネス一体どこから来てるのよって言ったら、私が今仏教 2.0 って呼んでるものから来ています。そして仏教 2.0 っていうのが、今言ったように今の、本屋さんのね、仏教書のコーナー行けば、その大部分を仏教 2.0 の本が占めています、ね。じゃあ彼らはどこから来たの、スリランカとかタイとかミャンマーとかですね。そしてその影響を受けた日本の人ですね。だからまあその影響を受けた日本の人もたくさん書いてるけども、まあでもオリジナルは、タイとかミャンマーとかスリランカにあります、ね。そしてそのマインドフルネスっていうのは実は、そこが起源です。ですか。でこれちょっとね難しくなりますけれども、そういう国で使われている言葉っていうのは、パーリー語っていうのが使われていて、でこれは皆さんインドでサンスクリットって言葉聞いたと思う、あると思いますけども、サンスクリットのね、まあ、親戚みたいな言葉がパーリー語で、でその言葉 の中でサティっていう言葉があって、でそのサティっていうのが、英語でマインドフルネスっていうふうに翻訳されて、で、ってなってますね。だからもともと今世界で大流行しているマインドフルネスっていうものの、その源流を探っていくとどこに行き着くかっていうと、サティっていう、 パーリー語に行き着いて、そしてそれはビルマとかミャンマーとかスリランカで行われているっていうものです。ですか？だから、そういうタイとかミャンマーとかスリランカで行われている仏教、それをテーラーワーダ仏教とかジョーザ仏教とか いろんな言い方をしますよね。そしてそれが、この十数年の間に日本にやってきて非常に強い影響を持って、で仏教、日本の本屋さんの仏教書のコーナーをもう占拠しちゃってるということなんですよ。だから日本の本屋さんの仏教書のコーナーも占拠している。そして世界の非常に有名な、企業の、社員の人たちが、これをしている。だから今要するに世界でもそうだし日本でもそうだし、その非常に大きな大きな運動が、行われていて、そしてそれがその中心がマインドフルネスである。でそうなんだけれども、もう分かりますね。なんか全然ピンとこない、今日私初めてそんな言葉聞いたのってね、いう人もいる。それはしょうがないんですよ、歴史的に。なぜ、日本の伝統的な仏教の中にはなかったから。だから皆さんが日本の伝統的な仏教しか知らない、日本のお寺さんとしか付き合っていない、で皆さんが付き合っている日本のお坊さんたちが海外の仏教を勉強していない人だったらば、そのお坊さんの口からマインドフルネスって言葉は聞かないです。ですか？これが客観的な状況です。頭の中整理できたですね。はい。でその上で、じゃあマインドフルネスって一体何なの、そんなもったいぶらないで教えてくださいって、まあ、皆さん言うでしょうけども、マインドフルネスっていうのは、一言で言うと何かに気づいているっていうことなんですよ。ね。でこれはこの間の NHK の心の時代の中でも私も言いましたけども、何かに気づいてる、ね、今まで散々マインドフルネスっていうのが今ものすごい 大変なことになっちゃってる。マインドフルネスっていうものによってなんか革命すら起こりつつある。そしてマインドフルネスっていうものによって日本の仏教書のコーナーのほとんどがその本で占められちゃっている。そして世界の一流企業の社員研修の中でマインドフルネスのトレーニングが行われているってね、なんかすごいことが行われている感じするじゃないですか。でそれでじゃあそんなもったいぶらないでマインドフルネスって何のことなんですかって言ったら、何かに気づいていることですって言われるとがっくり来ません？というかがっくり来てほしいんですけどね、私としてはね。っていうのは何かに気づいてるって言われたって困るじゃないですかね。いや困ってほしいんですよ、私としては。そんなか納得してほしくないんですよね。でこれは徹底的に困ってほしいし徹底的に納得してほしくないんですよね。何かに気づいている、こんなこと言われたら困りますよね、本当に。だからでマインドフルネスってね、日本語普通の日本語だと気づきっていう日本語を使いますですね。整理しますよ。もともとパーリー語っていう、ね、サンスクリットの親戚みたいな古いインドの言葉の中のサティっていうのがもともとのオリジナルですね。そしてそれが、英語に訳された時にマインドフルネスってなります。そしてそれが日本語に、現代の日本語に訳されたら気づきってなります、ね、だけど気づきって言われたらまた困るじゃないですか、ね、そんな、ね、タイムっていう世界で一番有名な雑誌の表紙を飾るほど、マインドフルネスによる革命が今行われてるんだ。じゃあそのマインドフルネス革命って何なの、気づきの革命で何ですかってね。でも気づきの革命って言われたって困りますよね。でも繰り返し言いますが困ってほしいんですよ、私としては、ね、で納得してほしくないんですよ、ね、で、じゃあ気づいてるって何に気づくの。今現在行われつつあることに気づく。 ね、でそしてそれは例えばどんなもの、自分の心の中に起こっているもの、自分の体の中に起こっているもの、自分の周りで起こっているもの、ね、それから、自分が今例えば呼吸をしていることとかですね、まあ、だからいろんな、いろんな何であったっていいんですよ。とにかく気づけばいい。これもでも非常に曖昧な話ですよね。ですね。はい。では一応ここら辺まで一応整理ができました。ね。で、その上で一応いいですね。これでマインドフルネスの大体のバックグラウンドは整理しました。これはもう別に私の山下の個人的な意見ではなくて全然客観的な事実だから、マインドフルネスの関係者に聞けば、ほぼ全員全く同じことを言うと思います。まあ、ただそうなんだけども、ちょっと勉強が足りなくて、っていうのは、ある一つのことしか勉強してなくて、他のことを知らないと、ちょっと違う説明の仕方をするかもしれないけども、まあ、本当に今、世界のあらゆるところへ行って、まあ、そこの人たちと一緒に勉強したり、修行したり、泣いたり笑ったりしてれば、今私が言ったような状況になると思います。ですか？まあ、例えばね、でも、例えばビルマの先生なんていう人たちがいて、ビルマの先生たちっていうのはビルマのことしか知らないんですよ、実を言うと。ね。だから皆さんが例えばビルマから来た先生に話を聞くと、多分今私が話したようなこと全く分かんないと思います。彼らは全然世界の状況を知らないから。ね、まあ、でも一応私が今言ったようなことが客観的な情勢ですね。はい。で、一応そこを頭に入れといて、じゃあマインド、今日はね、後藤さんからの、リクエストで、まあもちろんここは仙台で、東北の中心でですね。で、そして、まあ実はね、私昨日までというか、今朝までですね、裏磐梯にいたんですよ。福島県の磐梯山の裏の方ですね、北塩原村っていうのがあって、でそこで福島リトリートっていうのを、この間の木曜日から、3泊4日4泊5日か3泊4日ねやってたんですけどね、で、まあそれもすでに3回目で今年で3回目で、まあその目的っていうのが、福島の苦しみをなんとか軽減する、福島の不安をなんとか、少なくしていく、ね、っていうのがまあ目的なんですけども、まあ、でそれで、福島のって言ったって、もう皆さんは仙台の人だから、あるいは仙台元ね、その周辺から来ていらっしゃると思いますけども、まあ、今さら言うまでもなく、東北以外ではですね、東北の人にとっては福島というのはもう隣町だから、ね、実際の福島についてよくご存知だと思いますけども、そうじゃないところの人たちっていうのは福島に対して非常にもう全く現実に根付かない、現実に基づかない、もう自分勝手な妄想を抱いちゃってるっていうのを皆さんはよくご存知だと思いますね。でまあ、そうなんで、まあ、とにかく現実の福島を知ろうよねっていうね、というの でなかなかね、機会がないと福島っていけないので、まあ、私の関係者にとにかく福島来てよってね、ので来てもらうの、来てもらった上で、まあ、実際 の人たちの話を聞く。でまあ、今回も去年から始めてるんですけど、浪江町ですね、浪江町で今でも、放射線量が高すぎちゃってもう帰れない人たちが仮設住宅に住んでらっしゃるんだけど、その人たちを 2,3 人お呼びして、その人たちが3月11日からどういうふうな、ことが起こったのか話していただいて、でそういうことをして、その上でみんなで一緒に瞑想しようよねっていうね、ことを、まあ、今年3回目になるんですけどやって、まあ、来年からもずっと6月の第1週末にやりますので、 ね、よろしかったら来年どうぞおいでいただきたいと思いますけども、まあそんなんでね、まあ、とにかく、まあ、とんでもないことが3年前起こってしまったわけですよね。でその時に、それ以来ですね、まあ東北の人だけじゃなくて日本全体の人、日本の我々全てが、まあ、いろんなものを背負ってしまったわけですね。でその、それをどうやったら軽くできるのか、ね、でそれに対して仏教というのは一体何ができるのか、ね、っていうような、テーマが3年ここ3年ずっと突きつけられているわけなんですよ、ね、でそれで、まあ、それでようやく話がつながったんですけども、まあ、私が今30分ぐらいかけてマインドフルネスっていう言葉のが今、の歴史的に、ね、ちょっと背景をお話をして、でそして今、この3年前からね、続いている我々のこの、心の苦しみですね、まあ、それを一番感じてらっしゃるのはもちろん東北の皆さんに決まってますし、ね、と言いながら、まあそう、まあ、もちろん東京の人間も、ね、関西の人間もみんなそれぞれの苦しみを背負ってるわけですけれども、まあ、でも当事者であるという意味ではね、東北が一番ですから。でその時に、じゃあこの3年間ずっと心の中に、溜め込んできたいろいろな辛さとか苦しみとか悲しみとかね、そういうものと、じゃあ今その大流行しているっていうマインドフルネスとつながるの、つなげようと思ったらどうつながるの、ね、それが、今回のテーマです。ですか？で、これね、申し訳ないんですけど、今日2時間じゃどうしようもないテーマです。ですのでまあ、なるべく私もどのぐらいの頻度で来れるかは全然分かんないんですけれども、まあ、なるべく定期的にって言ってもそんなに2ヶ月に1回ではちょっと無理なんですけれども、ちょっとねやっていきたいなと思ってます。まあ、1年に1回福島で、それは泊まりがけですけどね、民宿に泊まって十数名が泊まってやる、一緒にやる。であとは、まあ、こういう日帰りの、セミナーというか座禅瞑想会というかね、マインドフルネスの会というか、それをちょっとやっていけたらいいかなと思ってるんですけども、じゃあそういう、まあ、要するに簡単に言えば、私らがどこかに痛みを感じる、ね、お腹が痛いでも何でもいいです、ね、でお腹が痛いっていうことに対して胃薬が必要である、ね、じゃあその、だって胃薬飲まない限り痛みがどうしようもないじゃないですか、ね、じゃあその胃薬として今一番何が期待されているのかっていうと、世界的に言ってこれもマインドフルネスっていう胃薬なんですよ。いいですか？で、これはもちろん震災で受けたものだけじゃなくてね、さっきも言ったように、アメリカで働いている人たちもね、それからアジアの人たちもみんなそれぞれの胃の痛みを抱えている。そしてそれに対してマインドフルネスっていう胃薬が使われて処方されて、そして胃の痛みが軽くなっている、あるいはなくなっているっていう事実が実際あるわけですね。いいですか？だからじゃあマインドフルネスっていう胃薬をちょっと使ってみませんかっていう話なんですよ、ね、じゃあって言われたって、じゃあどういう薬ね、物じゃないから、物ではないので、はい、じゃあこれが胃薬ですよって、私もあげられたらあげたいんですけども、ちょっとそういうわけにいかない、ね、じゃあマインドフルネスっていう胃薬は一体どういうものなの、そしてどういう理由でその胃の痛みに 聞くの、胃の痛みと、要するに心の痛みですよ、ね、心の悩みにね、そこのそのメカニズムをちょっと理解していただかないとちょっとまずいんですけども、でそして、今日はね、そのメカニズムをちょっとこれ話し出したらもうちょっとそんな2時間や3時間で終わるような話であるわけがなくて、まあただね、私はこれ毎週話してますので、毎週話していて、それを全部ポッドキャストとして上げています。なので一方案っていうのをね、で検索してもらったらすぐ私らのサイトに上がってきますので、そして私が毎週話している法話が全部聞けます。もちろん無料でですよ、ね、そしたらマインドフルネスっていう胃薬のメカニズムっていうのは全部そこでもう嫌ってことを詳しく話してます、ね。まあ、ただ今日はねちょっとそこをコンパクトに、思いっきりコンパクトにまとめますけれども、じゃあそもそも胃の痛みって何なの、そもそもじゃあ胃の痛みというと心の苦しみのことですよね、というのはどういうことなの、ね、まあ、いろいろな心の苦しみはありますけれども、まあ、一番典型的なのが不安ですね、不安ですね。で、まあ、人によってはいや自分は不安よりかもっと別なものがあれなんだ、ね、ものすごいなんか執着が激しいんだとかね、まあ、怒りが激しいんだとか、まあ、いうこともあるでしょうけれども、ただ今ね、世界的に見てもそして日本でもそして東北でも、人々が一番苦しんでいるネガティブな感情は一体何かって言ったら、私は不安だと思います。英語で言うとアンクザイティですね。で、私英語のアンクザイティって言葉大好きなんだけど、大好きでも何でかっていうと、いかにもアンクザイティってなんか不安になるじゃないですか、言うだけでね。日本語の不安って言うとなんかふわふわしちゃいますけどね、英語でアンクザイティとか言うと、そしてでさらにすごくて、そのアンクザイティっていうのを薬で抑えちゃおうっていうね発想があって、そういう薬のことをアンティアンクザイティピールとか言うとね、そうするとそれを抗不安剤なんて言うとなんかピンとこないんですけど、アンティアンクザイティピールとか言うとね、なんかいかにもうわーって感じして、まあなんですけども、まあそのぐらい、アンクザイティっていうものね、不安っていうものが、私は今世界中の人々が苦しんでいるもう本質だと思います。それは私が勝手に思ってるだけじゃなくて、まあ今ね、例えば今流行ってる映画ね、受けてるテレビ、受けてる小説とか音楽とかね、そういう現代の人に支持を受けているそういうものをチェックすれば、もう本当に不安というものが、その中心を成しているというのが分かると思いますですね。はい、でそれで、ちょっと、ま、一気にいきますよ。では不安って一体何なの、ね、でじゃあ例えば皆さんが不安になった時にどういうことが起こりますか、ね、いろんな不安があると思います。健康の不安、もちろん経済的な不安、から人間関係の不安、ね、いろんな不安がある、ね、でだけど仏教っていうのはその不安に思っているその心そのものをちょっと見てくださいっていうんですよ。ですか、これはですね他の人たちがまず言わないことです。ですか？他の人たちは、あなたお金が不安なので、それだったらばこういうふうに、ファイナンシャルプランを立ててお金の心配がないようにしたらいいですよとかね。あなたは体が不安なので、そしたらまあじゃあまあ人間ドックを入ってちゃんとチェックしたらいいですよとかね。まあそういう不安に思っている対象をなんとかしようっていうアドバイスを皆さん受けますよね。いいですね。いいですね。で、受けてどうなりました？ まあもし皆さんがラッキーだったらば、あの人間ドック受けて何の検査結果よかった、ああよかったよかったってこともあるだろうし、あるいは非常にあの親切なあの証券会社の人がいてね、でうまく株をあの運用してくれて、あの非常に豊かになって、それでああもうこれでお金の心配なくなったっていうこともあるでしょうけども、あんまりそうはならないですよね。ならない。でどうしてかっていうと、不安の種なんて山ほどあるからですね。山ほどあるでしょう。皆さんが不安から完全に解放されるなんて想像つきます？つかないですよね。体の不安はまあないかもしれないけども、今度はお金の不安になるし、お金も体もまあいいんだけども、どうも人間関係、パートナーとの関係がどうも悪いとか、あるいは、まあ、自分が病気になるのは防いだんだけど、いきなり子供が病気になっちゃったとか、ね、あるいはいきなり事故に遭っちゃったりとか、もう山ほどあるわけですよ。だから皆さんがもし不安の種を全部なくすぞなんてしたらできます？できるわけないんですよ。ね、だけどそれはだけどそれは誤解しないでください。だからといって不安の種をなくすようなことしなくていいなんて言ってないですよ、ね、もちろん体のことはケアしていかなきゃいけないし、お金のこともきちんとね、老後に困らないようにきちんと老後の生活資金までちゃんと用意しなきゃいけない、それはその通りなんだけど、だけどそういうことをいくらやったってやっぱり不安の種残るでしょう。残りますよね。で、じゃあそういう不安の種がを完全になくすことができないんだとしたら、私らっていうのは不安から解放されるってことはありえないのってことになりますね。で、普通皆さんがもう何十年と生きてきた人だったらば、まあ、それはありえないって言うと思います、ね、でせいぜいできるのは、まあ、あんまり不安から逃れるのはできないから、まあちょっと酒飲んで忘れようっていうぐらいでね。まあせいぜい、まあとにかく何も考えないようにしちゃおう。もっとね、ぐらいで。まあ要するにごまかしちゃうぐらいですね。ですか？だからまあ普通は不安の種を全部なくすことはできないから、もうごまかすしかないんですよ。で、それが普通の人の人生です。ですか？でそうなんだけど、仏教ってもうさらにそこを踏み込んでいって、じゃちょっと待って、そんなに諦めるのは早いからね、諦めるのは早すぎる、だからもうちょっと不安ってものを見てみようよ、あなたはどういうふうに不安になるの、皆さんどういうふうに不安になりますか？不安になった時に皆さんの頭の中にいきなり映画が始まる、わかりますかね。ほらほらほらほらほら、明日のこと不安になってきたじゃないですか。ね、明日の重要なミーティングどうするんですか。準備できてんですか。できてないじゃないですかね。ね、そしたらもう明日のミーティングの場面が浮かんでくるでしょ。ね、もう不安で不安でしょうがない。ね、明日病院行かなきゃいけない。もしかしたらお医者さんが変な結果を言われるかもしれない。もうわわって膨らんできちゃうじゃないですか。ね。でそしたらもう次から次へといろんな不安が浮かんできてしまうですか。そしてそれは皆さん事実だと思うね。だけどそれ映画なんですよ。わかりますかね。はい、すいません、分かりますかねって言いながら、分かるとは全然期待してないですから、期待してないっていうのはどういうことかというと、我々は不安になった時にやっぱり不安の種っていうものがやっぱり客観的に存在しているというふうに感じますですか。でそれはちょうど映画館の中で スクリーンの映画を見て、そしてそれをリアルだと思って怖がったり憧れたりしちゃうわけですね。もちろん皆さんはスクリーンの上には何もないことは知っています。スクリーンにはただ映し出されたに過ぎないということは知っています。だけどもそれすら忘れて我々は映画の中にズブズブに入っていってしまう、ね、これが映画館の中で行われていることですね。だけどじゃあ映画館ね、仙台にどういう映画があるか知らないですけど、まあ、行って、まあ、そういうことが行われる。だけどそれは映画館の中だけですか？じゃないんですよ。今ここにね、今 4,50 人いらっしゃるけども、今 4,50 人のスクリーンに一斉に映画が映っています。ですか？映画館っていうのはね、仙台の繁華街にあるんでしょうけれども、そのところにあるわけじゃなくて、みんな皆さんの心の中にしか過去に存在している。そして皆さんの心の中に存在している映画館の方がはるかに皆さんにとってはシリアスです。なぜ？皆さんは映画に騙されちゃってるからなんですよ。どういう映画に？不安という映画に、心配という映画に、ね、苦しいという映画に、それから過去を悔やむという映画に、ね、例えば過去を悔やむ、過去の嫌な思い出、ね、1週間前にあの人に変なこと言われたじゃないですか、ね、実に屈辱的なことを言われた、ね、頭にきましたよね。まあ、それはわかるんだけど、でも皆さん1週間何してきました？1週間前のあの出来事を何回も何回も思い出したですよね。何回言われたんですか？たった1回でしょ？あの人に言われたのたった1回じゃないですか。だけど皆さんはこの1週間の間に少なくとも200回思い出してるはずですよ。そうでしょ？変じゃないですか、これ。変じゃない？言われたのはたった1回なんですよ。だけど皆さんの頭の中ではすでに200回リプレイされている。私変なこと言ってます？事実でしょ、これ、ね、変じゃないですか。じゃあ皆さんはあの人に屈辱的なことを言われて苦しんでるって思ってるかもしれないけれども、本当の苦しみの原因って何ですか？あの人ですか？どうもそうじゃないですよね。本当の苦しみっていうのはもしかしたら 200回もあの嫌な場面をリプレイしてしまう自分の心じゃないですか。じゃあどうやって苦しみから逃れるんですか？あの人に土下座して謝ってもらいます？あの人に損害賠償を訴えますか？慰謝料1000万円取ろうとしますか？無理ですよね。だけどこの200回もリプレイしてしまうのをやめたらどうですか？ それだけでもう解放されちゃうじゃないですか、ね、たったこれだけのことなんですよ。だけど当然リプレイ、分かった分かった、リプレイしてるというのはもう認めます。何回も何回もリプレイしてるというのはそれは認める。でだけどでリプレイが止まったら解放されるというのを認める。だけど止まんないのよってね、どうしてもあの場面が思い出すが何回も何回も私の心に蘇ってくるのよっていうのは皆さんの悩みですよね。で今晩止めます、止めます、止める方法を教えます。ですか？それは簡単なんですよ。プロジェクター止めるだけだからね。今何回も言うように皆さんの不安とか怒りとかそういうものは全部映画です。 そして1週間前に言われたことを200回も皆さんはリプレイしてしまった。どうやって？プロジェクターで、まあね、そこにプロジェクターがあってここにスクリーンがあったら200回も同じ場面をリプレイした。で、いいですか、それが皆さんの苦しみの本質です。ってことはどうしたらいいの？リプレイ止めればいいって話になりますね。どうしたらいいの？プロジェクターのスイッチオフすればいいでしょ。どこにスイッチがあるんですか？ね、これ誰もそのスイッチの場所を教えてくれなかったんですよ。どのスイッチの場所を教えてくれたのがお釈迦様です。そしてどうやってスイッチをオフしたらいいのっていうのを教えてくれたのがお釈迦様です、ね、で今晩はね、もう時間がないので、たった一つの瞑想しかしませんね。でどういう瞑想かというと、体の感覚を見るっていう瞑想をします。ですか、で今、ね、ずっと話を詰めていくと、そのリプレイをやめる、リプレイをやめさえすれば皆さんはあの屈辱的な言葉によって苦しんでいたものから一気に解放される。あの人に土下座して謝ってもらう必要もない、賠償金を慰謝料を請求する必要もない。だって慰謝料を請求したってもしかしたらもらえるかもしれないし、もらえないかもしれないし、でね、あのそんな裁判って簡単なもんじゃないですよ。私の父は専門家だったから弁護士だったからそんなに知ってますけど、そんな簡単なもんではないね。でやっていくうちにどんどん怒りが湧いてきてしまうね。だけどそんなことを裁判に訴えるとかそんなことしなくても簡単にその苦しみから逃れる方法がある。どうしたらいいの？リプレイやめればいいってことですね。じゃあどうやってリプレイやめるの？はい、体の感覚を見ることによって。簡単じゃないですか、ね、なぜ？だから自分でできる話だからね。誰か訴えて慰謝料を払ってもらうんだったらもう拉致開かないですよ。払ってくれるかもしれないし払ってくれないかもしれない。払ってくれなかったらますます腹が立ってくるってね。だけどもリプレイをやめるだったらもう誰か関係ないでしょ。自分でやめちゃえばそれで済むんだからですね。じゃあどうやってやめたらいいの？物事っていうのはなんていうかな、もうやめたって言ってこれやめるってわけにはいかないんですよ。そうではなくてお釈迦様が教えてくれてる方法っていうのは、要するにこれね、こっちをやめようと思ったら別なことをする。なぜっていうのは、この2つを同時に人間の心はできないっていう、そういう仕組みになっていて、だからこっちをやめようと思ったらこっちに集中すればいいっていう話になるんです。ね、要するにこっちに集中したらこれとこれとは2つ同時には心の中では起こらないから、自然としてこれが落ちるっていう、そういう仕組みになります。ですか？だから皆さんはあの人のことを、あの嫌な思い出を思い出したくない、これをストップしたいんだって思ってなんとかストップするぞって言ったら無理だったでしょ、ね、無理なんですよ。そういうふうに人間の心っていうのはできていないから。で、人間の心はどういうふうにできているの？そうではない、これをやめるぞっていうのは無理だけども、これに集中するぞって言った時に、これに集中した結果これがストンと落ちる、落ちます。なぜ？この2つは心の中で同時には起こらないからなんですよ。ですか？じゃあこっちは何なの？こっちが、体の感覚を見るっていうことです。つまり体の感覚を見るっていうことと、この怒ったりするっていうことは2つ同時には起こらない、そういうふうに人間の心ではできていない。だから体の感覚を見たときにこれがストンと落ちます。で、落ちたときによくつきものが落ちるっていう言い方しますけれども、皆さんは本当に 状況は何にも変わっていないんだけれども、だけどなんか全然私大丈夫っていうことを経験します。ですか。はい。でそしてじゃあそのさっき言ってたマインドフルネスって一体何なのよね。マインドフルネスで さっきマインドフルネスの意味が気づくことって言われなってて、気づくことって言われたら困るよねっていう話だったじゃないですか。そんなマインドフルネスってのはもう世界で今一番大事な言葉の一つなんだけども、じゃあ、まあそれが大事だって分かったんだけど、じゃあそもそもマインドフルネスの意味は何なんですかって言われて、気づくことですって言われて全然ピンとこなかった。だけど今私の説明で分かりますね。じゃあ気づくことって何に気づくの。こっちに気づくことですね。ですか。皆さんがもうこの1週間で200回もリプレイをしてしまった、そういうふうに心が動いてしまった、ね、そして私の苦しみは実は私の心が作っているんだっていうことがだんだん見えてきた。ですか。200回もリプレイしていて他の人責められます？責められないですよ。200回リプレイしているのは誰ですか。私じゃないですか。このクレイジーな心じゃないですか、ね、ということは要するに私の心がクレイジーなのねっていうのになるでしょ。だったらそのクレイジーな心を手放せばいいって話になるでしょ、ね、じゃあどうしたらこのクレイジーな心を手放したらできるの。それにやっぱり一つのテクニックを使わなきゃいけなくて、それが、体の感覚を見ること、つまり体の感覚に気づくことです。ですか。つまりマインドフルネスっていうのは、これそのものをどうにかしようって話じゃなくて、こっちに気づくこと、そしてこれに気づいた時にこれがストンと落ちます。いいですか。でそうなんだけども、ただね、今までマインドフルネスが、そういうふうに世界的に一番重要な言葉として注目を受けてるんだけども、だけども私が知ってる範囲でなんかすっきりしないんですよ。なんかすっきりしない。さっきも言ったようにマインドフルネスってどういう意味ですか。気づくことですって言われたって全然困ったわけね。で私も本当にたくさんの先生たちのマインドフルネスの説明を聞いてきたんだけど、なんか分かったようで分かんないんですよ。分かったようで分かんない。なんかまあそれはそうなんだけども、なんかこれこの説明には何かが欠けてるんだよな、何かな、何なんだろうなってね、ずっと全然分からなかったなんですよ。で結局私がさっきも言ったように、仏教 1.0 とか 2.0 とかではなくて今 3.0 って言い方してるんですけども、それの、本質っていうのが、このマインドフルネスの説明がどっか足りないよねっていうところでだったのね。ですか。でどういうことかっていうとね、皆さんの中でいいですか、皆さん我々の中で自分で自分の苦しみを作っているね、明日のこと未来のことを心配して止まらなくなってしまう心、過去のあの嫌な思い出を何回も何回もリプレイしてしまう心、そういう心が自分が自分の苦しみを作っているのっていうのはよく見たら見えるはずです。見てください、ね、蓋しないでください。いいですか。蓋しちゃダメですよ、ね、そしたらもう自分のクレイジーな心が見えてくる、ね、で問題はじゃあどうしたらいいの。これだけではどうにもならないんですよ。そうではなくて、そうではなくて、いやこれでようやくこの青空としての私につながるんですけども、そうではなくて皆さんはね、なぜ そこまでそんなことしちゃったのかというと、私はこれもう一気にまとめちゃいますけどね、青空と雲っていう例えを使っています、ね、でそして我々がなぜ、心配なら心配にこれほどこだわっちゃったのか、
ね、なんとかしてこの審判を取り除かなきゃいけないという必死になってやればやるほど泥沼に入っちゃったのか、もう不安で不安でしょうがなくて、その不安をなんとかしようと必死になってやってきたけどもどうしようもなかったのか。なぜ？簡単な話だ、皆さん不安を自分だと思ってたからですね。だから必死になってやってきた。だけど、今日もちょっとこれ一気に飛びますけども、これもちょっと実際体験してもらわなきゃいけないんですけども、不安っていうのは皆さんではないです。そうではない、ね、皆さんっていうのはもっと不安以上の存在です。まあ、それを青空と今私呼んでるんですけども、そうではなくて、皆さんはこれが自分だと思って、これが不安だと思って、だから不安を何とかしなきゃいけないと思って必死になってやってきたんだけど、これはどうにもならない。でそうでもなくて、今体の感覚を気づくっていうことにした時に、これがストンと落ちます。どうして、何が気づいているの？それは青空としての私が気づいているですか。今、要するに今までは真っ黒な雲だった、不安に満ちて、怒りに満ちて、後悔に満ちている雲だった、ね、でそれでこの黒い雲が何とかしようとしていた、でもダメだった。でも今皆さん体の感覚に気づいた時に、この黒い雲がストンとします。そして皆さんは、黒い雲ではない、もう一気に飛ぶけども、青空としての私っていうものにだんだんと目覚めていきます。ですか。今日はね、もうちょっと最初だから、今日話で全然飛びすぎなんだけれども、一応そのぐらいちょっと頭に置いて、一気にその不安のない世界へ入りますね。ただそうなんだけど、ね、もうそのためにはもう私は不安を手放すっていう決意が必要なんですよ。だけど中にはね、私不安大好きっていう人もいるんですよ。もちろん不安大好きなんて言わないですよ。だけど傍から見ると不安が大好きとしか思えない、ね、これはもう、これはね、人間の心理上どうしようもないものがあって、不安っていうものが大好きなような、心の在り方っていうものもあります。だからだけどもそれちょっとおかしいでしょ。不安が大好きだったらいつ不安から逃れられるんですか。もう無理じゃないですかね。そうではなくて、その不安っていうものを今日もう手放すっていう気持ちになってください。ですか。もう3年経ちましたね。もう十分苦しんだじゃないですか我々は、ね、だからもう今日でちょっとやめましょう、そういうことは。ですか。それでですね、ちょっと今から会場を移動して、この体の感覚を見ることによって、我々がずっと不安で不安でしょうがなかった、嫌な思い出を何回もリプレイしてしまった、ね、それを一気に今日手放します。ですか？これは何回も言うけども、二つのものが同時には成り立たないから、ね、こっちを出せばこっちが落ちる、ね、そういう関係になってるから、これそのものをやめるぞって言ってもやめられなかった、もう私心配なんかしたくないのって言ってもやめられなかった。だけど体の感覚を見るって時に皆さんの心配は落ちます、ね、まあ、あんまり、こんなとこでヘリクス言ってもしょうがないし、議論してもしょうがないから、とにかくやってみましょう、ね。まずね、それはいきなりは体の感覚をいきなり見るのは無理だから、ヨガのね、方から、やって、呼吸っていうものを 通して、体の中に入っていく。なぜかって我々はこういつも明日のことを考えている、昨日のことを考えて、もうすっかり我々はここにいないんですよ。だから我々は体なんか普段は全く見ていない。よっぽどお腹が痛くなって初めてお腹を見るような感じで、ね、だからそこを徹底的にやってきたのがヨーガの伝統です、ね、で今一方ではあの東先生と私とで2人でやってるんですけども、東先生がヨーガを担当して、私が仏教の先生をやって、まあ、でもそれは完全に一つのものとしてやってるんですね。ですのでまずね、東先生の方から、皆さんの体に戻っていく、ね、ことをやって、それから、体の感覚を見る瞑想をしましょう、ね、でその後で、時間があるようだったら失業としたいと思いま す, です、ね、はい、じゃあ向こうに移りましょ う,
荷物はどうしますか、
置いときましょう、ね、もう荷物そのまま置いて、で隣の部屋に移動してください。
もしくはクッション